は出エジプト記17章8節から16節までです。出エジプト記の17章8節から16節。さてアマレクが来てレフィルまでイスラエルと戦った。モーセはヨシュアに言った。私たちのために幾人かを選び出て行ってアマレクと戦いなさい。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちます。ヨシュアはモーセが言った通りにしてアマレクと戦った。モーセとアロンとフルは丘の頂に登った。モーセが手を挙げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろしている時はアマレクが優勢になった。しかしモーセの手が重くなった。彼らは石を取りそれをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けた。アロンとフルは、一人はこちら側、一人はあちら側からモーセの手を支えた。それで彼の手は日が沈むまでしっかりそのままであった。ヨシアはアマレクとその民を剣の刃で打ち破った。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き物に書き記し、ヨシュアに読んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまう。モーセは祭壇を築き、それをアドナイニシと呼び、それを主の御座の上の手のことで、主は世々にわたってアマレクと戦われると言った。アーメン。これはですね、レフィディムの地。前回の箇所では、このレフィディムの地において、モーセとの民との争いが起こって、で民はまたモーセに、ぶつくさった文句を言って主を試み、そしてモーセは主に向かって叫んで言いました。で、モーセが主に向かって叫んだところ、主は、杖を取りなさい。で、それでイスラエルの長老たち幾人かを連れて、そしてその杖を持って岩を打ちなさい。そうすればその岩から水が出てくる。民はそれを飲むと。そのアドバイスをいただきました。モーセはことあるごとに主に向かって叫んでおりました。その前にもモーセは主に向かって叫んだところもあります。マラの苦い水のところでも民はモーセにつぶやいたんですが、しかしモーセはここでも主に向かって叫びました。すると主が一本の木を示された。モーセはそうやって主に何かあるごとに叫ぶということがするんですけども、しかし今回はですね、その叫んだという記録がありません。モーセはですね、学んだんですね。主に向かって叫ぶということ、それは大事ですけども、しかし信仰を持って行動すること、そして主は必ず全ての災いから勝利を与えてくださると自分で信じて、そしてその信仰通りに行動するならば、主は必ずその全ての災いから救い出してくださると。出エジプト記の14章の方でも、エジプトの軍隊がイスラエル民族に追い迫った時、主はこういうふうに言われます。出エジプト記の14章15節からですね、主はモーセに仰せられた。なぜあなたは私に向かって叫ぶのか。 イスラエル人に前進するように言え。あなたはあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を開けてイスラエル人が海の真ん中の乾いた地を進み行くようにせよ。見よ、私はエジプト人の心を固くなにする。彼らがその後から入ってくると、私はパロとその全軍勢、戦車と騎兵を通して私の栄光を表そう。パロとその戦車とその騎兵を通して私が栄光を表すとき、エジプトは私が主であることを知るのだ。アーメン。主はここでモーセに、なぜあなたは私に向かって叫ぶのか、イスラエル人に前進するように言いなさいと命じられます。主に叫ぶこと、それは大事ですけど、しかし信仰を持って行動し、そしてここでも主はも杖を上げて海に向かって差し伸ばせと言われましたね。このモーセの杖、それはエジプトをことごとく打ち、また荒野においても神様の御力を表してきた杖です。そしてモーセはこの度主に叫ぶことをということはしませんでしたけども、しかしそれは必ずしもモーセの信仰が失われたことではありません。次の箇所を見ると、モーセはあの杖を持って、私は丘の頂に立とうと、そしてつまり民のために鳥なしの祈りをしようというわけです。ここで初めてヨシアがというものが出てくるんですけども、彼はモーセの従者です。そして後にはこのモーセの後継者としてイスラエル民族をあのカナの地を継がせる指導者になっていきますけども、ここでモーセはヨシアにですね、幾人かを連れてアマレクと戦いなさいと言います。イスラエル民族初めての戦いですね。かつてアブラハムはあのカナンの地の王たちと318人を引き連れて戦いましたけれども、イスラエル民族はずっと奴隷状態でした。戦う術を知りません。ましてや武器もおそらく持ってなかったんでしょう。ヨシアは剣の刃で打ち破ったとありますけれども、しかし武器はそんなに多く持っていなかったはずです。まあ、おそらく、農具とか、なんか石とかそういう原始的な武器を持っていたことでしょう。で、対してこのアマレクはですね、民の頭と表現されております。バラムが予言した箇所なんですけども、バラムはアマレクにこういうふうにことわざを唱えております。民数記24章の20節ですけれども、アマレクは国々の中で首位のもの、しかしその終わりは滅びに至ると、民数記24章の20節でバラムはことわざを唱えております。アマレクは国々の中で首位のもの。確かにシナイ半島の方でですね、このアマレクは力を伸ばして、そして武力でもって略奪をしておりました。実際このイスラエル民族もですね、幾度かその略奪を受けておりました。申命記25章の17節から、申命記の25章の17節以降ですね、あなた方がエジプトから出てその道中でアマレクがあなた方にしたことを忘れないこと。彼は神を恐れることなく道であなたを襲い、あなたが疲れて弱っているときに、あなたの後ろからの後ろの落後者を皆切り倒したのである。あなたの神主が相続地としてあなたに与えて所有させようとしておられる地で、あなたの神主が周囲のすべての敵からあなたを解放して休息を与えられるようになったときには、あなたはアマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。これを忘れてはならない。アマレクはですね、イスラエルの後ろから攻撃を仕掛けてきて、そして疲れて弱っている時に攻撃を仕掛けてくるんですね。 アマレクは。そして後ろからの落後者をみんな、その疲れている弱ってる人たちを切り倒させたんです。アマレクの性質は弱い者いじめです。で、主はこのアマレクの記憶を天の主から消し去らなくてはならない。で、実際にですね、その後の、史式とか、またサムエル記においてもアマレクはたびたびイスラエルに攻撃を仕掛けてきております。アマレクは滅ぼされなくてはならないんです。後になるとですね、エステル記の方でもあのアガク人のハマンというものが出てきますけど、彼も、アガクの子孫、まあ、アマレク人ではないかと言われております。で、そうするとですね、その弱い者いじめのその悪度さがさらに増し加わって、ね、イスラエル人一人が気に食わなかったからってイスラエル人全部を殺してしまおうという、その悪い性質にまで発展しております。私たちの力もアマレクの性質はしっかりと取り扱って、しっかりとそれを取り除かなくてはならないわけです。さて、モーセはヨシアにですね、行って戦いなさいと言います。相手は民の頭と言われる者たち、武器を持った戦い慣れしている強国、強い人たちですけれども、翻ってこちらはついこの間まで奴隷をしていた、武器も戦略もない人たち、もう戦いの結果は目に見えてるはずなんですけども、でもヨシアはモーセが言った通りに出てきました。ヨシアは信頼していたんです。モーセが丘の上に立って神の杖を手に持ってこのイスラエルのために取りなして祈ってくれることを。ヨシアは、まあ、普通の人から見れば死にに行くようなものですけど、しかしヨシアはモーセが言った通りに出てきました。そしてモーセは二人の人、アロンとフルを連れて丘の頂へと登っていきました。モーセが手を挙げている時はですね、イスラエルは優勢になり、手を下ろしている時にはアマレクが優勢になりました。確かに、実際に戦っているのはヨシアとその、勇者たちですけれども、しかし戦いのその勝敗の鍵を握るのはこのモーセです。モーセが手を挙げている時、祈っている時、その時は戦いは優勢になります。神様と人との前で取りなすモーセが取りなしている時は確かに戦いが優勢になるんですけど、しかしですね、祈り取りなすことはやがて疲れてきます。そしてモーセの手が疲れて重くなった時、このイスラエル民族の側の戦いは劣勢になってしまいます。しかしモーセの手も体力にというものがありますので、長く伸ばしておられません。で、そこでこのモーセを助けるアロンとフルがいるんです。アロンとフルはまず石を取ってモーセの足元に置きましたので、モーセは腰をかけることができるようになりました。そしてさらにですね、アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側に行ってモーセの手を支えましたので、そのモーセの取りなしの手は夕暮れまで、日が沈むまでしっかりと天に上げられたまんまでした。そしてアマレクの戦いはヨシアとそのイスラエルの軍勢が大勝利を収めました。本当に旗から見ればありえない勝利だったわけです。それはモーセとアロンとフルがしっかりとそのイスラエルのために取りなして祈りをしていたからです。この目に見える世界におけるですね、現象はその背後に霊の世界があって、そしてその霊の世界における戦いが私たちに とっての戦いのフィールドです。エペソ人への手紙の6章10節から20節まで、非常に有名な箇所ですけども、エペソの6章10節から20節です。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪の火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ここで私たちの格闘はですね、ヨシアが行った剣とか肉弾戦とかそういうものではない。むしろ何を相手にするか、それは主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、天にいる諸々の悪霊に対する戦いです。そしてそれは神の武具を身につけて行うものです。モーセとアロンとフルはこの目に見えない世界の戦いを霊において祈りでもって行っていたんです。鳥なしの祈りによってイスラエルは鳥なされ、アマレクに対しては呪いが宣言されていたことでしょう。この神の武具、14節以降では、腰には真理の尾びれ、胸には正義の胸当て、足には平和の福音の備え、またそして信仰の大盾。この信仰の大盾によって悪いものが放つ火を皆消すことができるんです。悪いものが放つ火や、それは信仰の大盾によって消すことができます。さらに救いの兜、頭を防御するのは救いによってです。それによって私たちは思いが守られます。そして攻撃の武具は御霊の与える剣です。神の言葉、御言葉によってサタンも悪霊もその鋭い両刃の剣によって攻撃され両断されます。で、18節以降ですね、全ての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、全ての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。ここで祈りの重要性が書いてありますね。どんな時も目を覚まして祈り続けなさい。イエス様がゴルゴタの、ゲッセマネの園で祈られた時、弟子たちは眠ってしまいました。だからパウロはここにおいて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。絶えず目を覚まして生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと進めております。また私が口を開くとき、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。パウロもですね、自分のために祈ってください、私は鎖につながれております。このエペソ書、これは獄中書簡です。牢屋の中においてもしっかりとこの霊的な備えをして、そして御霊によって祈りなさい、忍耐の限り祈りなさい。そしてパウロ自身が御言葉を語ろうとするとき、口を開くとき、異邦人たちの前で弁明するとき、しっかりと言葉が与えられてイエス・キリストを証しすることができるようにと、私のために祈ってくださいと パウロ自身の取りなしのためにも祈ってくださいということがここで言われております。モーセに対してはアロンとフルが取りなしの祈りをしました。彼らがモーセのこのイスラエル全体のために祈ることを助けました。祈りは格闘です。祈りは疲れを伴うものです。しかしその祈りが途絶えないようにこのアロンとフルが必要なわけです。そして実際に肉弾戦をするヨシアも必要なわけです。ここにおいてですね、モーセは事前に主に叫ぶことなく主を信頼して実際に祈るという行動に取って出て、そして勝利を収めました。その結果大勝利をして、そしてそこで神様が初めて言葉をかけられるんですね。主はモーセに仰せられた。このことを記録として書き元に書き記し、ヨシュアに呼んで聞かせよ。私はアマレクの記憶を天の下から完全に消し去ってしまうと。このことを記録せよと。で、ヨシュアに呼んで聞かせよ。ヨシュアは後の時代の後継者です。このようにしてヨシュアはですね、初めての戦いによって勝利を収めました。ヨシュアはこの時勝利を経験したんです。そして書き物の書に記した内容に従っておそらくヨシュアはその後歩んだことでしょう。ヨシュアはモーセが大胆に進み出て、そして信仰を持って主が共におられるのだと、だから私たちは強く惜しくあって、そして取りなしの祈りをして民の前に立つのだということ、そのモーセの後ろ姿をヨシュアは見て、この事件の時に大いにきっとその後の薫陶を得たことでしょう。私たちもですね、このようなことが起こり得ます。荒野において水がないと主にモーセに叫んで、そしてモーセが主に叫んで、その結果主は杖でもって岩を打ち砕きなさい、そうすれば水があふれる。そして主が確かにおられるということを見ました。水も与えられました。しかしそこの水を奪おうとしてこのアマレクが攻めてきた。その同じレフィディムの地において私たちもですね、主に向かって不信仰を犯す時もあります。しかし主はその時でも恵みを注いでくださり、そしてその恵みを付け狙ってですね、敵が奪いに来ようとすることもあります。しかしその時においてもしっかりと祈りでもって対処して、祈りでこの霊的武具を身につけて、そして祈るべき戦うべき時が来るんです。その時は私たちはしっかりと戦うべきなんです。どうか皆さんもあらゆる場合において感謝と願いを持って主に祈りを捧げ、そして勝利を得て、この荒野のような旅路においてもしっかりと守られて、やがては約束の地へと、主が示される祝福の土地へと入って、そこにおいてしっかりとその生活の基盤を築き上げ、神と共なる生活をしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。モーセが清い手を挙げてあなたに祈りました。アマレクが攻め寄せてきた時、主に叫ぶことはせず信仰を働かせて、自ら神様がことごとく今までイスラエル民族を守ってくださったあの杖を持って主の御前に立ち、民のために取りなし祈ることをしました。しかしそれは疲れを伴うものでした。モーセも手が弱り、手が地についた時、民の戦いは劣勢になってしまいました。しかしアロンとフルはそんなモーセのために助けをしました。主を モーゼ、アロン、フル、ヨシュア。彼らのその連携によって、信仰による連携によって勝利をする様を私たちは見ました。どうかしよう、私たちも日々信仰が失えることなく、しっかりと主の御前に出て祈り、清い手を挙げて祈り、そして敵が攻めてきた時においては敵に飲まれることなく、むしろ祈りによって敵を撃退する私たちでありますように。たとえアマレクがどんなに強力であっても、しかしあなたの御前には敵ではありません。主よ、私たちもこの1年間ずっとあなたによって守られてきたことを感謝いたします。これからも主よ、私たちはしっかりとあなたを旗印として進み行き、勝利を得て、そしてあなたが備えておられる約束の祝福の地へと安らかに導かれていく私たちでありますように。主をどうか祝福してください。今日、今年最後の日です。今まで守ってくださったことを感謝いたします。来年も主をずっとあなたが旗印となって私たちの先頭を守り、しんがりを守って、この天聖教会を無事に進み導いてくださいますように。生徒たちが失えることがありませんように。誘惑に陥ったり、あなたから離れたりすることがないように、荒野で滅んだ民のようにぶつくさと不平不満を人間モーセに鳴らして、そしてモーセ自身もろとも約束の地に入れなくなったような、あの荒野での出来事がこの教会で一切起こることがありませんように。イエスよ、あなたが助けてください。今日いただいた全ての御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。